千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。服って皆さんどこで買ったりするんでしょうか？本当におしゃれな人っていうのはどこで買ってきたどんなものでも適当に組み合わせてやるとそれだけでよく見えたりするんでしょうけども、まあそうでもない人っていうのはお気に入りのブランドなんていうものがあってそのお店に行っていろいろ買ったりするんだと思うんですね。で、僕はといえばですね、まあ以前は頑張ってちょっとお高いですねお店なんかに行って買っていたんですけども、成果も上がらないし、あと無理して着てるんで全然似合わないしっていうことですっかり嫌気がさして、最近はですねスーパースポーツゼビオですとかスポーツデポですとかそういったスポーツ用品店でありますけれども、そこでですね動きやすいそして機能的な服ばっかり買っているんですよ。結構ですね汗をかきますので、こうも暑くなってくると吸湿性に優れ速乾性能のある素材を使ったですね衣類っていうのが大変ありがたいんですけども、でまあデザイン的にもですね爽やかであることには違いないので結構いいんじゃないのかなって思っていたんですけども、ふとですね気がつくと、あのうちの親というのがですね、まあ父親なんですけれども、割とですねスポーツ用品店みたいなところで服を買ってくるんですよ。そうすると同じ例えばナイキであるとかアディダスであるとかのですね服を買ってくると、どうしてもその年のデザインの傾向っていうものがあるので似通ってきちゃうんですよね。なんか同じようなのを着てるって思うとですね、自分の親と同じような服を着てるって思うと俄然気持ちが盛り下がってきてしまうんですね。これじゃあいかんっていう風に、まだですねいろいろ捨ててるねっていう風には思われたくないわけですよ。頑張ったところでそんな大したものにはならないんですけども、まあそういうこともあってですね、ちょっと久しぶりに頑張ってかっちょいい服でも買ってこようかなって思ってまあいたわけなんですけども、それでどこに目をつけたかっていうと、もうコンビニなんかに行っても置いてあるような雑誌なのかな、ゴーアウトっていうですね、あの外へ行くっていう意味のゴーアウトっていうアウトドアファッションを扱ったまあそういう本がありまして、でそれを見てたらばちょっといいなって思うブランドがあったんですよ。ゴースローキャラバンっていうやつなんですけども、ただですねお店がそんなに近くはないので、まあいつか実店舗に行けたらばいいなって思ってたんですね。でそれが最近ですね近くを取り掛かるなんていう機会があったので寄ってみたんですが、やはりですね見た目をですね優先した服っていうのは機能性が低いわけですよ。特に生地が厚いっていうのは致命的で、上もそうだけども、まあハーフパンツ、僕はハーフパンツがショートパンツ短パンが好きなので、冬でもなるべく短パンで過ごしていたいっていうたちなので、まあ常に短パンには目を光らせているんですけども、結構ですね生地が厚いんですよ。これ冬着る分には結構いいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、夏物ですね、夏物を買いに行っておりますのでそういうのでは困るということでですね、せっかく行ったんだけれども、まあこれといったものがなかなかなくて、一着だけは買ってきたんですけども、もっとですね、まあ、高校デビュー的な感じで華々しくイメージチェンジしてやろうかなと思ったんですけども、なかなかうまくいかないもんですね。今回のですね千葉文化放送なんですけれども、またゲスト会になるわけです。で今回っていうのはカムパさんですね、仮面ラジオなんていう実験精神にあふれるラジオですねやっていたことでも有名なあのカムパさんに時間を割いていただいて雑談に付き合っていただくというような、そんな贅沢な時間を過ごしてまいりました。で、その様子を2回に分けてお届けします。どうぞお聞きください。
結構歩いてますよね、あのところで中野でした。中野 の300円の
カレー、300
円のカレーで、そうそう
行きましたよ。
お姉さんの笑顔が明らかに行ったんですよ。
行きましたよ、金曜日のランチで。
金曜日のランチ限定です、
ね、東中野、東中野の駅前の商店街で行きましたよ。
パッと分かるところかな。
その隣になんか有名なラーメン屋があるって銀蘭さんが書いてたんで、はい、そのラーメン屋さんを目印に行けば。そこのカレー屋さん自体は結構地味な、まあ、喫茶店、はい、喫茶店で 食事も出るよみたいな感じのところで、
あ、なんならば朝モーニングもやってますよみたいな、うん、そういうところなんですね。
でそこで、で店員がお姉さんとちょっと太めのおばさんと
ですよね。お姉さんもこの人かなっていうちょっと疑惑付きのお姉さんだったんですよね。キーナンさんの、まあ、好みもあるから複雑なことは言えないが、しかし
もしかしたらこっちのちょっと大柄の人かもしれない
ね、やっぱり大柄一番ですよね。
お姉さんもかなり地味な感じ、でカレーが牛肉やビーフカレー
って言ってましたね。
で言ってたけど、でできたらビーフのこんなでかい塊が
3
つどんどんどんどん乗ってて、で、あ、300円でこれはすごいと思って、食べたらなんかコンビーフみたいなのこれ300円だって。
いやでもコンビーフでもそれだけあったら300円で僕はありませんから。
コンビーフよりまずい
し、ね、
コンビーフ的な、こう
今まっとうな牛肉ではないだろうなっていうのは、
スプーンでばらすとコンビーフ的にばらけていく肉、
あんまりそういう部位は見当たらないですよ、
で角は四角いから、元はこういう塊だったんだ、それをスライスしたやつなんだよ、
でも多分本当はそれ1回すくうたびに1個入ってればいい計算でしょうね。いつもないでしょうね。得しちゃいましたね、よかったですね
多分ああいうので使われてたものばらしているんじゃないかな、
隠し味的な。
いや、カレーの量もそんなに多くはなくて、まあ一般的にまあ300円で、まあ、妥当なのかな。
300円ってね、チェーン店でもなく300円でちゃんと食べられるっていうのは頑張ってますよね、
でコーヒーつけても400円、
やっぱココイチとかで言うとえらい高いなって思いますもんね。カレーちょっと頼んで、なんか乗ってすぐ1000円近くいるのは。
そうそう、カレーまあ1000円メニュー、
そうだったら東中野まで行けば3杯食べて、しかも大きな牛肉の塊まで9kg も食べられちゃうかもしれないです
ね。みんなおいしいってあれでも一応300円分の元は取れるかな。
300円分の元が取れないので結構大変なことですよね高いものほど元取りづらいですもんね、
来てるのも近所のおじさんの数名ぐらいの感じ、
多分一番わざわざ遠くから食べに行った人って一番の遠くから来た人ですよね。
でもお姉さんはちゃんと客に全部視線を合わせるんです、それはちゃんとする
じゃあキーナさんその辺に行くとやられちゃったんですよ。
あれは別にお店の教育じゃなくて本人の
育ちが
質なんです
。姿勢が良くなってると、
ちゃんと相手の目を直視して笑顔で応対する、素晴らしいな。
お釣りがあった時にこう手をギュッと握って返してくれたりとかしたらもう一緒ですよねもう毎回1万円札出しちゃいますよね
釣りはいいぜ
釣りはいいぜじゃダメですよ
釣りはいいぜ、
そしたら肝心の牛がないじゃないですか。
1万円分の価値あったり
それなら、ね、いいお客さんですけどね、毎回お釣り持ってると非常に迷惑な客になっちゃいます。
その日しか来ないです。でもあの笑顔を見て、ああなるほど、金田さんの夢はそういうことかとそれで納得がいきます。
やっぱりね、現地行ってみると分かんないですもんね、
でも多分2回目は行かないけど、
まあね、いくらでも選択肢がある中でわざわざっていうのはちょっとないかもしれません。まあ僕も割とカレーは好きですけども、なんか決まったカレーじゃなくて500円から食べられるカレーが一番美味しいんじゃないかなと最近思っていて、美味しいっていうか満足感が大きい、九州カレーみたいなカレーがやっぱり創設かなって思うんですよね。でもおかわりして食べたいのにそういうのじゃないかなって。
あまりあります、
まああんまりないですけどね。いやでも給食のカレーだったらおかわりして食べませんか。
給食のカレーだったらいいけども、お店であるような500円以下のって、大久保にもあるんです、なんかあの木梨のりたけがなんか好きなおすすめの店みたいなので、なんかで載ってたんで、行ったんですよ。これはあの牛すじカレーで、
美味しそうじゃないですか。
でもカウンターだけの10席あるかないかぐらいで、普通に牛すじカレーで380円、で混んでるんですよ、だけどしかな、
そういう混んでる店もちょっと違うかなと思うんですよ、やっぱりなんだろう、竹中食堂とかそんな感じのところで、何の期待もてないところで食べて、まあまあいいねってぐらいの、その辺のライン一番狙いどかなって、でも都内ってあんまないですね、そういう昭和感のある食堂で、しかもほぼほぼしなびてるっていうのは。
しなびてる、あるけど、
あります、
ね、ある、あるけど、
しかもあの山手線の中とか、中野は中じゃないか、
大久保とか、大久保、でも新大久保で行くや、あるけども、まあ、大久保、新大久保、店が多すぎちゃって、ここまで行くには。まあ、そういったところは案外行ってみてやっぱりしないとか
差もありなんと思う。あとやっぱそういうのがね、こうレトルトで温めて出るだけっていうのも多いですね。
そういうところに行ってまずカレーは食わないな。
そうなんですね、頼んだ後にちょっとこう店内に回してる時にレトルトのカレーの箱が置いてあるのとか発見した時のがっかり感みたいなのないですよね。
そういうで食べるシチュエーションがあるとしたらどっか旅行に行って他に入る店がない、
ドライブインのカレーとかっていうのはかなりいい選択な気がするんですけどね。
ドライブインは最近だってすごいじゃない。
そうですか。このサービスエリアとかそういう立派なやつじゃなく
て、ドライブインで、でも今はこのサービスエリア化して少な
くて、でも確かにすごく充実してますね。パンパさんとの近くのマッカリなんか、
うちの裏だもん。うちのベランダが見える。
そうですよね。
あのなんで サパス
サパサパ J サパかな。あ、パサール。
あ、そうそうそう、パサール。すぐ裏、見えるの。
あれ、でも外から入れないですよね。ちょっとじゃあ今日はお昼ご飯を入って。
あれ建設してて、あそこ何ができるのかなと思って楽しみしてたら、いけないわ。
どこの人間が来るんじゃないぜっていう高いバリアが
1回だけ入ったの、でも結構すごい混んでて、
あそこでも充実はしてるけどもちょっぴり高いですね。あのパン屋が高くてびっくりして、
まあでもやったけどと全部でもパターンがもう売っちゃってるんですね。
あ、そう、どこ行っても
海老名のあれが基準になってる。海老名のはでかいから面白いです。
そうですね。
あれをちっちゃくしたような感じなのがあちこちに出来上がって
る。この間群馬の方に行った時にもあの手の豪華なサービスエリアっていうのがあってだけども、標準はみんな一緒ですもんね。海老名なんかは崎陽軒のシウマイが置いてあるだけで、あ、これ神奈川来たなっていう気がして盛り上がりますけども、そういう分かりやすいアイコンがないとこなんかだとどこ来たか分かんなくなっちゃうよね。
大体コンビニが入ってるようになって、
あ、最近多いですね。なんだろう、ストップかファミリーマートとか多いですよね。ローソンもあるのかな、
どうだろう、なんか買いたい時とかは使うの。
高速乗っちゃうとコンビニがないっていうのは弱点ではありまして、でもあったからといってそんなにありがたいに感じるかというとそうでもないのが、
まあなんか特別に緊急っていうかどうしても欲しくなった時。
でもなんかパーキングのサービスエリアなんでパーキングにある食堂の天玉うどんとかそういうのを立ち食いする感じがすごく好きなんですけども、そういう雰囲気はなっちゃいますね。ま
あ、最近はブックオフで100円の日系の
新商
日系文庫、あるじゃないですか。
その辺いつも目に留まらないところですね。
日系で出してる文庫本で、日系文庫じゃなくて人っていうのが途中に入るんで、人文庫の100円の買い漁って、
それで文庫サイズなんだ。
文庫ですよ、普通の。
なんかブックオフってどこのブックオフに行くんですか。
ブックオフはいっぱい
あればとりあえず読んでみる感じ。
昨日は三里のブックオフ。
三里ですか。なんか三里は店舗大きそうですね。
あ、そう、高速道路。三里はでも駅前はそうでもない。
あ、そっかそっか。
行ったのも三里からバスに乗って、しかもスイカとか使えないバスに乗って、
関東近辺でもあるんですね、バスのスイカが使えないっていうのが。まだまだ
まだ行けばあるみたいです。そう、
また
そうピアラシティ、
はい、ショッピングモール、
スーパービバフォームとヨーカドーの箱になって、
景色を乱すというか、自然の中にあってほしくないホームセンターナンバーワンのビバフォームですね、僕の言うところも。
それとあと山田電機とか、必ずでワンダーグーが必ず一緒に乗ってなった。
ワンダーグーはやっぱり埼玉、茨城、あとは千葉も結構ありますね。
必ずワンダーグーが一緒に。そういうピアラシティ。君と三里に行ったの。だから駅前はそんなにあんまり何もないの。やっぱ駅前が一国臭くて、なんか知らないけど三里の駅前なんか一国臭がって、俺と思って消臭スプレー自分でするんですけど、
足の裏は確認しました。
と思って、でバスに乗って行って、別にしたらなんともないの。で商談終わって戻ってきたら、駅前に来たらまたこの駅だった
。駅前あったんでしょうね。目につかないところに。
何なんだこの駅はと。その前その数駅先の越谷レイクタウンで、そこはもう駅と直結してる。
あれ三里って越谷そんな近いんでし
ょ。近いです。3駅10分ぐらいですよ電車。
そんな近いん
ですね。武蔵野線で乗って、でかい建物が3つぐらいだんだんだんと、普通のショッピングモール3倍ってことです。森エリア、 川エリア、あ、水エリアだ
った。前に千葉ニュータウンのタインズでしたっけ、ジョイフルかも言ってましたけど、あれも結構大きな、いかにもアメリカ的な感じのところですけど、あれ、越谷の方ってあれと比べてやっぱ同じぐらいのスターベースはもっと多かったか。
あ、でも千葉ニュータウンはでかいけど無駄に広い感じが、
うん、あの間延びした感じが特に日本ではないですね。
平日の昼間しか行ったことないんで、連中は知らないけど、寂しいんです。すごい物悲しい雰囲気で、途中に、ここはジョイフル本田か、途中に商店街的なのを屋根付きのところに封印するのが、半分シャッター商店街っぽくなってて、すごい寂しいところが確認して
。あれだけでも大型店舗ができちゃうと、地元の商店街はあんま立ち寄ってないですね。
で、あの通りを反対側にまでいっぱいある、そっちもまあ、あとやっぱり寂しい感じ、そっちもかなり閉まってるところあったりとか、あと、なぜか巨大な実物大ぐらいに恐竜の置物。
恐竜大ですか？よっぽど大きいんじゃないですか？
実物大ぐらいじゃないかな。
ベロキラプトルとかじゃないですよね。
それが、
ニワトリぐらいの大きさの恐竜とか。
舞台ぐらいある、観覧車があるんだ。
あ、あります、あります、観覧車。
で、ちょっと、帰りとか夕方に差し掛かって、その恐竜と観覧車を見ると、すごい怖くて、子供来たら絶対泣いちゃうんじゃないかという。
夜は恐竜目立たないのかな。
ああ、これですね。遊園地感ありますね。ちょっと昭和っぽいですね。
でこれしかない。
ブロントサウルスっぽい感じの。
そう。これかなりでかいでしょ、ブロントサウルス。
でかいですね。
これがいきなりだって、周り人気がいなかったら怖いですね。
もう2台いるんですよね。
もう1回いたような気がする
の。あの、この手の首長竜タイプのものですか？
いや、もうちょっと。
やっぱり定番としては、
ティラノっぽいのがいたような気がしないでも。
ですよね。ティラノでなければトリケラトプスなり、でもトリケラプラス首長竜っていうのはちょっと通ですよね。
あまりにも怖すぎて。
そんなのは。
めったに行かないっていうのは電車代が高すぎて。
あそこ何線で行くんでしたっけ？
なんか得体の知れない
開発鉄道とかなんかそんなんでしたっけ、高いですね。初乗りがバカみたいに高いですよね。
でちょびっとしか乗んなくても5、600円で持っとうかな、800円したかもしれない、なんか空港の近くの方まで行くん、かなんかなんとか病院、どんだけでかい病院なんだろう、そんだけの金払って行く病院っていうのは。
いや、なんか病院ばっかりの電車に行って
たいや、ちゃんと一応学生とかもいっぱい乗ってたから、そういうあれには通学電車には全然。で、この印西がなんとか沼の一個手前の駅のところにもなんかショッピングモールっぽくなって、
なんだっけな、
なんか駅ごとに、あ、そっちが千葉ニュータウン、もう一つは印西牧之原、どっちも駅前にある。
もうそんだけあると互いにこの食い合いですよね、
まあ車で行けば距離はあるけど、
でもあれ車で行ってもまたじゃあ今度あっちにっていうふうに走りするのはちょっと億劫ですよね。
多分とか1個はでかいから1個で済んじゃうもん。
まずあの駐車場から店舗までも億劫だし、あと店舗の中移動するのも億劫ですよね。
疲れちゃうんだ。
そこで夜通ると結構週末感があっていいんですよ、人っ子一人いない感じが。
怖い。
でもゾンビがあるからそこに逃げ込もうって思いますよね。かなり同情しやすそうじゃないですか。
そこは逃げやすそう。でもあまり密閉ができる感じじゃなくて、密閉感はやっぱり越谷レイフタウンの方が、全部囲まれて、周りには本当に何もない。本当にあの湖じゃなくて、あれは調整池なんです。
レイクタウンとかそうなんです
よ。レイクで、あ、こんなところに湖なんてあったんだと思って地図見たら、調整池で
大体名前に負けますよね。
だからあれは名前の付け方がうまいんで、あれは三井不動産、すごいな三井。そこにレイクタウンっていう名前を付けちゃう、なんて夢のある。
夢があるっていうのか、ね、恥知らん。
いやだって、で調整で越谷調整池タウン、
いやですね、まあ、正直なのはいいけれども対外にしとけよって
感じになっちゃうけど、調整池の脇なんてあんま行きたくないじゃん。
でレイクタウンぐらいは多分希望かもかとか、そういう感じの恥ずかしさが若干薄まってるところも両方かもしれません、
ね、だから3つに分かれてて、さらに森エリアとあと水エリアかなって。だそういう、でもう一個がアウトレットモールで、そういうやっぱイメージ的には、だそれはすごい混んでます、平日の昼間でも。
ああ、なんかで見たことあるな、こう、そう、人がいるっていう記事を読んだことが、デイリーポータルの記事だったな。
やっぱり駅と直結してるのがいい。もうちょっと痛くなるけども、次のアポが、しょうがないけど、今後がいい。 駅降りてか目的のところは着くまでにもう10分ぐらい歩いて着いて、10分打ち合わせしてまた10分ですぐ三里に行かないと。
テクノロジーが進歩したから、じゃあ打ち合わせもスカイプでってわけにいかないですよね。
だって相手がもう60度50度ネットすら、先生に作った作品を、その先生が携帯持ってたから、
まあ、写メしましょうかと。
携帯持ってない人も多いん
で、そうなんですね。
そう、相手
もう携帯を誰かが持ってないっていう前提で行動できないですね。
その年齢層だと60、70ぐらいで持ってない人も多い。たまたまその人は持ってたんで、で、まず試作品を遠藤に作ってもらって、で、じゃあこれでメールで私の名刺とか送ってくださいね、携帯持っててくれてよかったと思って、できた写真をどうやって送ってもらおうかなと思って、で、ちゃんと来たのはいいけど、だからドコモの普通で撮ってやると
ファイルの問題ですか？
いや、ファイルがダウンロードできなくて、
表示はできるけども保存できないとかって、
転送にしてもうまく転送できないとか、パソコンの方
なんだろう、サーバー上に画像ファイルとして送ってくるんじゃなくて、ドコモのサーバーに
ドコモのやつだから
アップしたのを見られるように、だから保存期間なんかも設定されちゃってるタイプですかね。昔そうでしたね。
それをだからその今度は三里の方のお店の人のメールアドレスに転送するのは苦労して、それから写真4枚したからメール4通一緒にならなくて4通で送って、でその後後日1回コピーで別のところに貼り付けて、そこからダウンロードしてるんでようやくできるようになった。1日ぐらいしてから、もしかしてこれでやればとか、1回 E メールにアウトルックに貼り付けて、
でそのアドレスを開いて、
でそこからパソコンとか携帯に1回送って、また返信して、携帯に自分のスマホに送って、そこで保存して、それでスマホからパソコンに送るときに添付ファイルにして送ると、ちゃんとパソコンで見れるって、すごい
IT って面倒だなって、
面倒なことだし
便利だなっていう感じがないですね。
これは多分その、どこまで送ってくれた先生に行っても多分やり方は分かんないんだろうなと思った
ら、多分そのガラケーでしょうからできないでしょ、それ以外のことは。
そうかな、なんかそういう標準フォーマットで送るとかできないのかな。昨日はそれでその実物を越谷レンズタウンの粘土の日本の取りに行って、それを三里のビアフェルに届ける。
そんな運び屋みたいな危ない仕事をしてるんです
か？して
粘土の花を狙った殺し屋がいつ放ってくるかも分からない
でも疲れちゃったんで、もう今から帰っても夕方だし、
元気な人たちがいっぱい集まってるところに寄っていくか。
そうそうそう、で昼飯も結局食う時間がなかったな。
なんか3時とかそれぐらいの時間に昼飯にするかみたいに。
で、越谷レフターに1時に行こうとすると、会社を11時ぐらいには出ないと。
時間もかかるんです
か？その行き方も
次が何回か、
だからジョルダンとかで検索すると、埼京線で武蔵浦和乗り換えで武蔵浦線につなげる。で前回それ言ったんだけど、埼京線って昼間は極端に本数が少ないってことが分かって、
昼間は時間が少ないんで電車走らせてしょうがないですもんね
実はでも基本的に通勤電車だから、本数少ない上に赤羽止まりとかいっぱいあって、帰ってこれはダメだと思って、西船周りのわざわざ遠回りで行くんです
よ。まあ、距離ありますね。で駅、間の駅が多いですもんね。乗ってりゃいいから楽ですけども、
ただ西船定期があるんで、電車代はすぐしなくて済む、今回仕方なくなるんだけど。
できると何を食べたんで昨日は？
ポポラマーマ。
ポポラマーマ
知らないです。チェーン店の生パスタの。
あ、全然
確か千葉にもあったような気がして、お母さんのイラストがあって、ポポラマーマ、そういう手作り感あふれる
チェーンの、オレンジ色っぽい看板の、
オレンジの、とにかくその おばさんのイラストが目印さん、手作り感あふれるけど低価格帯の生パスタレストラン、ここは、まあ、そこそこ美味しいんです、ここで食べて、三里まで戻ってバーガーキング食べようかな
って。まあいいじゃないですか。カンパさんあんまりマクドナルドは行ってる様子がないですか？そんなこともないんですか？
マクドナルドは基本的には行かないんです
よね。ハンバーガー自体を、ハンバーガーチェーン自体にあんまり行かないってことになっちゃうんですか？
いや、そんなこともない
よ。千葉駅の近くにあるし、ファーストキッチンよく行くよとか、そういうことでもないですね。
キッチンもそんな、ファーストキッチン一番行くの自由が丘の。
この間久しぶりに行ったんですけども、ホームページを見たんですよ。メニュー何があるかなって思って、煮込みハンバーグバーガーとかって、あ、うまそうだなって思って行ったらば、他にもグリーンカレー味のポテトとか載ってて、あ、これいいなって思ったんですよ。ちなみに7月以降のメニューで、今ないメニューそんなに載せとくなよって。
あとなんかミルフィーユカツバーガーみたいな。
やってます、やってます。あれでも、 名前負けっていうか、普通のカツバーガーですよ、うん、ほとんど。
なんか別に、まあ、ファーストキッチンは大概そうだけど、でも、経営成り立つなっていう、コースだいぶ減っちゃってる。
いや、だって、もう10年前からだいぶ少なかったんだけど、さらに減ってる印象ですよね。
ファーストキッチンってどこが経営してるんだっけなって。新宿のお店は見かけるから。
新宿はですか、西口の方の
西口にあそこの近くにケンタッキーはなくなってる。でも何気に千葉にもあるし、錦糸町にもあるけど、
洋画にもありますね。
そう、僕が多いっていう一生もないし、
ロッテリアと比べたらロッテリアはまだ多いんですかね。
ロッテリアもだいぶ来たな。ロッテリアはだってバーガーキングをやってるのもロッテだし、
まあ、そうなんです
か。ロッテっていうか、ちょっとややこしい。ロッテはロッテでも韓国ロッテをバーガーキングやってるから、
でロッテリアは日本のロッテ、ロッテの日本法人が。話が全然変わるんですけど、あの宇宙兄弟っていうコミック原作で今アニメと映画はもう終わっちゃったのかな、まあ、やったんだけども、あれなんかは韓国は興味あります、全然ないですか。
予告編はスペックの時に見た時に映画見たけど、
マルキリとコズ
メルキリとあのプラネティウスとかいうのも見たことない。
あ、プラネティウスですね。あれも NHK 版のアニメの方がいいよっていう人が結構多いですけど、原作もかなりいいと思うんですよね。生活感のある宇宙物っていう点では結構近い部分があるかもしれないですね。ちょっとあのゲートウェイっぽいんですね、プラネティウスは。
あ、ゲートウェイ、それはポール・アンダーソンの、
あ、じゃあ、ポール、
フェデリック・ポールか。
あ、そうか、あれ、ポール・アンダーソンは、
ポール・アンダーソンはもっと昔の人だった。大魔王作戦。ポーカーシリーズとか。
はいはい。まあ、話はもちろん、あんな派手なものじゃないんですけども、ゲートウェイで一番印象に残ってるのが、宇宙船っていうか、コロニーかな、そのゲートウェイに入る順番待ちしてるステーション、宇宙ステーションみたいなのがあるじゃん。あの中がすごいっていう、そういう、こう、リアルな、まあ、リアルっぽい描写を初めての時に、宇宙船っていうのがこう、テクノロジーの、まあ、集積じゃないですか。だからもう、でここになんかもう、基本的にはない派で、で、まあ、清潔なところだろうなと、無意無臭なところだろうなっていうふうに当時こう思ってて、でも、こう、空気を循環させても匂いまでは取り切れず、吸い切れがするような状況でっていうのを言って、あ、そうなんか、ちょっとだったんです。そういう感じの、夢のない宇宙っていう点で近いところがあるかなっていうふうに。いや、で、宇宙兄弟の、まあ、原作が面白いのは、まあ、多分論を持たないと思うんですけども、で、アニメの方も、原作に忠実にやってるんで多分いいでしょうと。
映画なんか、弟が、だから弟が先に好きに行って、ね、事故に遭ってお兄さんがそれを助けに行って、
そういうなんか好きには行かないんですけども、
予告編見るとなんかそういう風に見えて、でも普通考えてそんな立て続けにロケット打ち上げてすぐお兄さんが行けるのかって。
まずあの間に合わないですよ、3日ぐらいかかりますよ、月にそまで、アポロは3日ぐらいかかったよね。
でしかもなんかクレーターかなんかでなんかひっくり返って、ってって そ, ね、それでそこから助けに行って間に合うのっていう、あの予告編見て、いいやって、あの予告編でなんか
その展開
だったら どんな話なんだよ
まあなんか60年代乗りですよねって、宇宙飛行士にもなってないのにそんな展開、
そう
超展開だと、あ、面白そうですね。
そう、それはどうなんだろうって見なくていいや、それよりテルマエ・ロマエの方が見たいや、テルマエ・ロマエは別に物語がどうのこうの
ではない、
阿部寛がイタリアに行って笑われたっていうこと自体が、それがすごくおかしい。
なんで笑ったんですか。
いや、イタリア人よりイタリア人っぽい顔がつって大爆笑。
お前日本人なのって
映画がそれで大爆笑だったっていうの、それが面白くて、それを見たいだけで、映画を見たいわけじゃない。
原作は途中まで読んでますけども、
僕は3巻ぐらいまでかな。
ああ、ちょうど同じぐらいですね。
一回その辺りブレイクして、そこまでは読んだ。
まあ特に途中で止めても先の話が気になるっていうような種類のものじゃないですからね。
でも映画だとなんかローマの歴史が変わっちゃう、ってどういうこと。予告編だと上戸彩が出てきて、なんかこのまま歴史が変わっちゃうみたいな、ってどういう話になってんだろう。
多分再三三四言われてるんでしょうけども、原作だって日本のお風呂の技術をローマに持ち帰ってる時点で明らかにね、この多元宇宙化してますよね。パラレルワールド生まれまくってるはずですね。
いやでもあれぐらいだったら遺跡とかで残ってても別に違和感はないレベルで、直接別にケロヨンとか書いてあるわけでもないし、
なんか昔の人もケロヨンに似たキャラクターをお風呂場で使ったんだなって思うぐらいですか。い
や昔のローマの風呂も住んでたんだよって、それで終わるんだよ。
まあでもケロヨンがあったから住んだかどうかっていうのはまた別の話ですもんね。
上戸彩が原作の漫画家的なポジションで映画で出ているらしいっていうところまで知らない。
で 化するにあたって無理やり付け加えたキャラクターのおかげで妙な味になっちゃったりしたら、まあ、
そんな裸ばっかりが永遠に出てもね、
うん、そうですよね。それちょっと対象年齢層を上げて女性ばっかりのテルマエロマエがあったらば奥さんに内緒で見に来た映画ナンバーワンになりますよね。
それちょっとある指定がついてる。
いや、あのやけにいいタイミングで湯気がやってくる映画になれば大丈夫なんじゃないですか。
それはなんかパロディの AV ものでありそう
ありそうですね。
見たい感じはするけども、
いや、まあ、わざわざ2時間あったらそれは見なくていいやって思うけど、 YouTube で15分であったら見るかなって感じの、
最近はもう、ね、全然映画の見に行くハードルが上がっちゃって、わざわざ見に行こうっていう気にならない、うん、最近気になるのは、薄子ぶどりの電気。
薄子ぶどりの電気
電気
電気薄子ぶどりまた一つの感じですか。
そうです、あれ CM とかで最近よくやる。 CM でやってないから、あの、で、宮沢賢治の原作の絵で、はい、あの増村博だから、はい、銀河鉄道の夜と同じあの猫のキャラクターのまるっきりあの感じ、ただ音楽が多分細野さんじゃ、多分ね、細野さんじゃないので、ちょっとそれで主題歌をなんか山下達郎かなんか歌って、ちょっとそれで減点100ぐらい。
それ0点ですよね。
あの銀河鉄道の夜の細野さんのあの曲が良かった、あのサウンドトラックは今でも入れてきます。
やっぱり思い入れがある人は見に行かない方がいいんじゃないかっていう感じがしますけど、
ヤマトも結局見に行かない。
ヤマトってアニメ今やってます。
時々その何ヶ月おきに何話ずつ、
あれ2199でした
ね。199 であの最初は2話まで、1話と2話を映画館で、でその後今ブルーレイとか出るんです。で CS とかで1話だけを放送したんです。
ガンダムユニコーンにちょっと近いような感じの、出し方なんで、リメイクですよね。初代ヤマトのリメイクでいいんですよね。
もうまるっきり伊豆プチ風にしちゃって、ね、それ見てちょっとこれダメだと思って、映画館に行くのいいや
って。ヤマトってガンダムがガンダム時オリジンで息を吹き返したって、物語としての完成度を増したと思うんですけど、ヤマトってそういうのできないんですかね。権利的にっていうのは置いといて、誰かがそれできる人がいるのかっていう。
いや、だから庵野さんは、言ってたのはこの豚尾さんの受け入れですけども、皆、さんが言ってるベストは第一作を絵だけもちゃんと持ってきれるようにすれば、それで完璧。
手は入れる必要ないと、
そもそも賛同なんです。
一番でもなさそうなパターンですよね、
まあ、確かに今で見れば辻褄がいっぱい合わないところが山ほどある。そもそもガメナスは地球を放射能汚染で、あれはガメナス人は放射能がなきゃ生きれないからって言ったのに、なんか別にガメナス星って別に放射能に覆われてないし、で、あのガメナス人とかデスラーの肌の色も最初肌色だったのに途中から青くなっちゃうの、
あれって物語上も最初肌色だったん
だ。肌色だった。
あ、そうなんですか。
なんか多分最初はそのクレームが来たんじゃないかっていうの、まあまだ、まあ、戦後ってのだいぶ経ってるけどね。
まあでも今よりはよっぽどアレルギーは強い、ね、
というのも流れたけども、今公式には色の指定ミスで塗り間違いっていうことになる。6話か7話
ぐらいが間違いだった。最初肌色になったのが肌色っていうか
が間違いっていうな公式、
本当は青いんだよってことで、
途中からいきなり青い、あ、その時が絶妙なんだ、その前前の話までは肌色です、で次の話になってレスラーが宮殿でこう絨毯の上を歩いてくる、でライトが半分だけ当たって、であの顔色が青なんだか肌色なんだか判別できないような形の色で出してて、次にライトが当たるような位置に行ったら青になってるんで、
光の加減だったんだ。
そう、もしかしたら今までのずっと光の加減だったのかなっていう、そういう上手い演出があるのか分かんないが、あって、あ、なるほどと。
力技だけども、あ、そうなのかなって思わせるだけの
ことも
ありますね。
でそこからもずっと青色で、
確かにあのデスラーが冒頭が寝てる間にネズミに耳をかじられたりとかっていうよりはよっぽど青くなる理由としては納得ですね。
なんかその前にあの冥王星の基地での戦いとか終わってるんで、冥王星基地にいるあのガミナス人は肌色なんですよ、で今回の飯津口豊のやつがっていうかそういうのも、実はあれはあのガミラス一等人二等人みたいなのがあって、あ、結局植民地化して、植民地の人をあの傭兵
と
傭兵
という か
使ってるのを二等のガミラス人、だから肌の色も違う場合もあり得るっていうふうに、ついつまを全部合わせてきてる、かえってなんかつまんないな。
なんかなかったことに最初からみんな青くしちゃってもいいんじゃないかっていう感じがしますけどね。
ヤマトはその今までそういうアニメが一切なかったところに生まれて初めてこう試行錯誤しながら作っていったっていうのを、なんかでも作らなきゃってやっぱり作りたい熱意 それをちまちまついつまを合わせていってもそれが論理的には成功するけども、面白いかどうか、
男塾とか筋肉マンとかああいう話を論理的についつまが合うようにリメイクして面白くなるかって言ったら、まず面白くなるとは思えないですね。
まあ、ただ199でいいのはメカデザインはまあ確かに伊藤さんだから、メカデザインは面白い。もうすぐ今月プラモが出始める、プラモは買おうと思う。だから一応関西機も今までずっと謎になってた、ヤマトの中になんで関西機がなんか50機近く入るのっていうような。
それは答えは出てるんですか。
それは伊藤さんはなんか、エンジンの周りに、リボルバー式っていうか、にこう、ぐるっと回って、こう、観覧車みたいにこう、
転倒機が。回転式の立体パーキングみたいな。
ああいう風になってるっていう設定にして。
そうですね、抽選やっぱり効率命ですもんね。遊んでる空間なんかないですよね。
で、今度のプラモも、外装が剥がすと、それが、その、リボルバーが取り外せるっていう、そういうギミックがついてる。
エンジンのうちでシールド大丈夫なのかなって心配な場所の気もしますけども、
波動エンジンだから全然大丈夫な
クリーンエンジンですね。
まあ、それもどれもいいんですけど、そこに辻褄があったからどうだって、あれでもないし、50機あん中に入ってもなんかもう詰め込んだんだよで構わないし、
10機も入るなんてヤマトはでかいなっていうふうに思っとけばいいような話ではありますよね。
まあ、元々の戦艦ヤマトがそんなに乗せられてないからね、あれとも偵察機が数機の収納されてるだけだも
ん。空母だってそんな50機とかってないですね。
その時代はどうだったのか。ヤマトは後ろにもともとはなんか戦艦ヤマトだと偵察機を乗せるカタパルト、あとしまっとくところがあって、後ろの両脇に付いてる、でそこには水上着陸型 の、ゼロ戦みたいな、あれが収納されて、中から引っ張り出すクレーンで引っ張り上げて、そこの型射出台に載せて、そこから走る、で宇宙戦艦ヤマトもその設定はあったんだけど、でもやっぱりその頃って、まだその我々は今その大戦時代の戦艦のこととか資料いっぱいあるけど、あまりなかった、あまりそうみんな知らなかったって、そこがあまりうまく実際に描かれてなかった、間違えてミサイル発射口とシャッターみたいなのを書いてたりとか、それを今回のでは井口さんがちゃんとそういうここら辺を強調して、ちゃんとしたスペースを、関西機が入るようなスペースを
デザイン
し直したりとか、ヤマトのデカさも一回りでかくして、100メートルまではでかくなって、かなりでかくなった。それだけでも、だから戦闘機を乗せるスペースが増えた。
それって全体の縮尺はそのままで大きくなってるんですか。やっぱり多少は
縮尺はまあ一緒
に。そうすると危険な第三環境、なんかやけにだだ広くなっちゃったりとかっていうのはないんですか。
まあ、そこも、まあ第三環境はまだ正確だったみたいで、そこもずっと謎になって、第一環境が中から見たらずっと実際に計算してみると、あんなに広いはずはないっていうのがずっとあって、今回だからでかくなったから、それも全部リズメでいってる。
ギャップは縮まったんですよ。
リズメでいってる。まあ、そこら辺もでも、そもそも、走った戦艦ヤマトに偽装して作ったはずなのに、なんで一回りでかくなるのっていうようなので、それもだからずっと。
まあでも宇宙に出ちゃえばスケール感がなくなるんで、多少の大きさの違いぐらいは比較するものはなければ。
でも最初作ってる時はカミラスに見つからないためにわざわざ昔の戦艦の断崖に見せかけて、それが一回りでかかって、まあガミラスがそこまで知らないだろうって、多分
ヤマトマニアはいないでしょうからね。
なんだろうけど、あまりにも辻褄を合わせすぎてやると、は
い、どっちかっていうとヤマトの側の中に入るぐらいの大きさの方が偽装という点で考えると、
そうそう、一回りしちゃう。本当はね、
やっぱりその去年のハヤブサブームっていうのがあったじゃないですか。で、宇宙テーマの作品っていうのがちらほら増えてるかなっていうのがあって、だから宇宙兄弟なんかも、まあ、アニメでやってるんで、その子供たちが宇宙に興味を持つっていう仕事は十分してくれると思うんですけども、まあ、なんかそういう作品が増えるっていうのは頼もしいなって、ジャンプでも今そういう宇宙テーマのやつがあるんで、ね、あんまり人気がなくていつも今週最後の方にあって、いつ打ち切りになるかって好きな人はドキドキしながら見てるっていう話なんで、
うん、星を継ぐものってまだ続いて
る
の。
あれはコミックが出てたので、
なんか
で関係してるんじゃないですか。
途中から夏休みにやめちゃった、
途中までしか見てないですね。まあ、細かい矛盾が解消されてるんで、今から読むにはでもやっぱり先の方読んでほしいかなっていうのは、
漫画でどんだけ盛り上がるのかな。
リズムの部分がリズムで言ってグッと飛躍する部分、あの爽快感っていうのがなかなかイメージづらいですよ。見えちゃってますね。
漫画でやるんだったら2巻以降、原作の2巻以降、
ああ
なんか宇宙戦争みたいになってる。
巨人のビジュアルなんかちょっと漫画で見られるといいですね。
1巻はもうもっと謎解きミステリー的な、
割とあの絵面としては地味ですもんね。
ある意味
なんならあのその中でみんなこうずっとあだこうだ言ってるだけでも話が進むから、演技なんかでも可能じゃないかっていう、
あの安楽椅子探偵的な感じがあるから、ビジュアルとしてはすごく地味だ。
それとあの3作目はアニメにして攻殻機動隊っぽい感じのサイバースペースの話になって、
もうかなり覚えてないけど、なんかヤマトみたいな話になってきたなって、
どんどんイマイチになっていくなっていう、そういう印象ばっかり残りながらね。
宇宙物だと検証が検証だから技術的な、
で
どこまで突拍子もなく作って、どこまでちゃんと科学的に検証したものを書くっていうバランスが難しいんじゃない。
夢があれば、まあ、あの届けたい層にはいるけども、ある程度こう若年層にもっていうのを考えると、夢があれば嘘があってもいいとは思うんですよね。
ただあんまり科学的に正確なのばっかり書いてると、なんか全部似たような話になっちゃうんだよ。
まず遠くにはいけないっていうのもあるし、あと実写にした場合に一番表現しづらいのは、他の惑星に行った時に、まあ、月にしても火星にしてもトータルリコールなんかもそうですけども、低重力環境での撮影っていうのもできないわけじゃないですか。まあ、水中でとかってできないですよね。その部分どうしても嘘が出るんだから、ある程度割り切ってやらないと実写ではできないですよね。
ただまあアバターみたいなのがいいじゃないですか。
アバターもあれあんなにファンタジックじゃなければいいのにってちょっと思ったんですけども、
まああれはあれで分かりやすくいいんじゃない
か。ああいう映画だから、
でまあ 3D でやることをまあ前提としてるし、
宇宙船の中まではいいけども、星に落ちるとなんであんなに自然万歳な感じになっちゃうのかなっていうのが、
じゃあのシャトルのデザインが好きだった。いや巨大シャトルの
頭の方は結構ワクワクしたんですね。
だから途中でシャトルによって原住民を絶滅に行くじゃない、
はい、ユミヤにでもやられちゃうんですよね、ドラマに。
巨大シャトルがいいな。海外の映画のああいうなんかデザインのってあんまり本当でもあの デザインがって出ないの、まあ、地面とか。
ないんです、すごくいないです、ね、
あんまり見かけないんです。これはあの大宮地区のエビロボも、
はいはい、
あんまりいい写真がない。だからあれを模型で作ろうと思っても、なんか例えばあの本屋さんで輸入のバカ高いあの本を買ったりとかしないと目が見れない。
あれって例えばアマゾンとかそういったサイトで直接買っちゃうとだいぶ安くなるんじゃないですか。
でもやっぱ何千円、
もともとは何十ドルもするわけですか。
その中の写真1個だけのために、
そこだけ切り
抜いて、そのメカの写真だけ載ってるわけじゃないから。
確かにそれだけは一冊ないです、ね、
それがちゃんと模型で作りやすいような三面図とか、そういうんで載ってくれると、
モデリングデータとしてあるんだろうから、その日ならいくらでも出せるもんですよね。
日本のものだったら、日本のアニメとかだったらネットですぐ話してプリントすれば、
ただそこに注目する人が少ないってことなんでしょうね。
普通にまあアバターはメカモノじゃないし、宇宙地区のでもエビロボぐらい作る人がいてもおかしくないような気がするけど、
ね、スピーディーで破天荒でいいロボシーンだったんですけどね。
あでもいつもあの独り言じゃねえよの、はい、映画の最後のネタバレまでするのを聞いて、ね、それでも唯一見に行く気になった映画。あれは
ストーリーじゃないよって思ったんですか。
いやストーリーを聞いても見たいな、はい、これは確かアマプロでもネタバレで話してたと思うんです。
やってましたっけね。
確か秀川さんの、ね、なんか聞いた記憶があるんです、確かそうだ。それで立て続けに2本聴いて、はい、それでも映画館に見に行って、でなおかつ面白かったっていう映画。
今どっかでやってればちょっと時間の都合があればもう一回見たいくらいですね。
あれこの間テレビでやってたの。
そうですか。いや一応iTunes での配信データは持ってるんですけども、スクリーンで見たいなっていう、まあ続編も作ってるみたいですけど。
作ってんの、
どうでしょうね。大中地区になるというのは本当なかったそういうつまらない情報ばっかりありますけども、
それ以外は大抵は
あ最後まで聞いたからいいやって、
そう、あ見なくていいやって、いつもあ映画台にいたあれだけは唯一見に行こうかな、だから途中の展開とか、はい、最後のどんでん返しとか、知りつつ見てても、あこれラジオで言ったやつだな。
そうなんですよね。ネタバレ一発でそのなんか最後にどんでん返しで、あ面白かったって思わせる映画でなければ、間全部行っちゃっても見に行く気にはなりうるんですよ、 はあの最近行ったのがあのファイナルジャッジメントで、あれですけどハッピーサイエンスのもうあのアマプロと、まあ、トウモロコの会の合同放送合同番組でなんか2回ず聞いた後に面白そうだなと思って行こうって気になって実際行ってまあまあ面白かったですよ。
行くといいやと、
うん、いやですねもうそういう後押しがなければ進められても行かなかったからなんだと思うんですけども、でもやっぱりケトナトまで知ってるからって言って行かないっていうのは必ずしも言えないので、うん、あの映画会社の人がなんだこのポッドキャストはっていう風に思って苦々しく思っていても圧力をおかりかけない方がいいですよ、そのおかげで見に行く人もいるんですよっていうのは言いたいですね、うん、
俺は逆にあれで見に行くのやめたい、なんかポスターだけの方が面白そうです。
あーそうですね、日頃ポスターがないようなところに常に貼ってあったりするからやけに目立つんですよ。映画館もないのになんでこんなところに貼ってあるのみたいな見て、なんだろうこれって不思議に思ったんで、
しかも破滅感あふれるポスター、
そうですね、
というところで今週はおしまいです。それではまた来週。